本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書8章19節から21節です。さてイエス様のところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエス様に、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエス様は、私の母、私の兄弟とは神様の御言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。アーメン。ルカによる福音書8章には種まきの例えと灯火の例え話が登場します。わかりやすいように例え話を用いて神様の御国について教えられたイエス様の周りにはいつも大勢の人が集まりました。イエス様は教え述べ伝えただけでなく、時には病んだ人を癒し悪霊を追い出しました。イエス様の近くでイエス様の御言葉を聞き、御業を見た人たちはイエス様の御教えと癒しの御業を不思議に思い驚きました。種まきの例えを語られた後にその意味について教えてくださいました。ルカによる福音書8章12節から15節です。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。礎の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないので、しばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。神様の御言葉が畑にまかれたからといってそれが全部実を結ぶわけではないという意味です。畑に御言葉がまかれても心から御言葉を奪い取られてしまい救われない人もいます。また畑に御言葉がまかれた時は喜んで受け入れたとしても根がないので、しばらくは喜び信じても試練に遭うと身を引いてしまう人もいます。畑に御言葉がまかれても日常生活の中で出会う思い煩い富、人生の快楽に覆い塞がれて結局は実を結べない人もいます。しかし畑に御言葉がまかれる時に善良で柔らかい心で御言葉を聞き、それを大事に受け止めて根を下ろすまで耐えることができれば実を結べるのです。畑に御言葉がまかれたからこれで安心とほっとしてはならず、その御言葉が根を張れるように神様が私たちの心の畑をすき返すとき、その神様の御手に自分を任せなければなりません。すき返される瞬間を耐え忍ぶ私たちの忍耐を主は求めておられるのです。示しクラスの第2課に4種類の地にまかれた種の例えについて詳細な説明が出ています。農夫が種まきをしている時に風が吹いてきて4種類の畑に種が落ちました。そのうち実を結んだのは栄養を多く含んだ土地、つまり良い土地にまかれた種だけが実を結びました。実を結べなかった道端や石だらけの土地、茨の間と良い土地の違いはたった一つ、自己否認ができるかどうかの違いです。良い土地でのみ自己否定という過程が先に行われたんです。農夫が隙を入れて畑を耕すことで土は何回も隙返され、中に入っていた石ころや木の根元などが容赦なく覗かれます。その時土は耐え難い苦痛と痛みを感じるはずです。しかし生命の実を結ぶために畑を隙返すことは欠かせない過程です。その過程が過ぎれば良い土地は種を受け入れ、その次からは種が良い土地を受け入れ始めます。種が良い土地の中の養分と水分を取るという意味です。そして時が熟すれば豊かな結実につながります。良い土地の役割はまずはまかれた種を受け入れることです。その次からはずっと種に与え続けるのみです。 種を受け入れた良い土地は、自分が受け入れた種が美しい実を結べるように、すべてを惜しみなく種に与えます。ここで種は神様の御言葉です。私たちが神様の御言葉を受け入れさえすれば、その次からは神様の御言葉が私たちを受け入れてくださいます。その結果、私たちの生活の中で御言葉が働いてくださることによって、実践につながり実を結べるのです。イエス様は種まきの例えの次に灯火の例えも語られました。灯火を灯す人は、その明かりによって周辺が明るくなることを願って火を灯します。明かりは周辺を明るく照らしながら、闇に隠されていたものをすべて明るみに出します。灯火についてイエス様が結論としてくださった御言葉です。ルカによる福音書8章18節です。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。どう聞くべきかに注意しなさいというのは、正しいことを自分で選択して聞きなさい、聞くことに注目しなさいという意味です。今日の文化は、私たちの目と耳をマスメディアに釘付けにし、私たちの心を奪っています。イエス様は聞くことについて慎重に考えるように、ルカによる福音書19章のムナの例えを結論として述べ伝えてくださいました。ある立派な家柄の人が、王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになりました。旅立つ前に10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、自分が帰ってくるまでその金で商売をしなさいと言いました。その立派な家柄の人が王の位を受けて帰ってくると、銀貨を渡しておいたしもべたちを呼んで、それぞれ利益をどれだけ上げたかを知ろうとしました。最初のしもべが進み出て言います。ご主人様、あなたの1ムナで10ムナも起きました。主人が彼に言いました。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、10の町の支配権を授けよう。2番目のしもべはこう言います。ご主人様、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎました。主人はこのしもべにも、お前は5つの町を治めようと言います。また他のしもべがやってきて、ご主人様、これがあなたの1ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。これを聞いて主人がこう言います。悪いしもべだ、その御言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時、利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言いました。その1ムナをこの男から取り上げて、10ムナ持っている者に与えよう。するとしもべたちは、ご主人様、あの人はすでに10ムナ持っています、というと主人が再び言います。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。体を健康に維持するためには、元気なうちにもっと努力しなければなりません。心の中では健康でいたいと思っていても、実際に健康のために何の努力もせず、健康が悪くなるまで放っておけば、健康は失われてしまいます。学生は勉強すればするほど、より多くのことを学び身につけることができますが、勉強を続けなければ、すでに習得した知識も忘れてしまいます。灯火の例えを通じ、誰でも御言葉を聞いてしっかり受け止める人はさらに多くのものを与えられるが、よく注意して聞かない人はすでに聞いて知っていたことまでも取り上げられることを教えてくださいました。ヨハネの手紙1の 1章5節では神様のことを光と記しています。光であられる聖霊なる神様の前であらわにならないものはありません。隠したいこと、秘めておきたいこと、密かに行ったすべてのことが明るみに出されます。光である聖霊の御臨在の中で御言葉を聞いて行う人は、今はか弱く思えても真理の中でずっと行い続けることによって実を結ぶことができます。神様の御言葉の種を自分のものとして受け止めれば、良い土地の実を結ぶことができます。しかし欲望の種、名誉の種、物質の種をまいたら、道端、石地、茨の中に落ちた種のように実は結べません。欲望の種をまいたダビデは、バトシェバと床を共にするためにウリアを殺す結果を生んでしまいました。名誉の種をまいたイスラエルの初代王サウルや、自ら王になろうとしたアブサロムは悲惨な最後を迎えました。物質の種をまいたゲハジは、結局ナーマン軍司令官が患っていた重い皮膚病を患うようになっただけでなく、その影響が子孫にまで及びました。イエス様はルカによる福音書6章においても、単に聞くだけでは十分ではないと警告されました。ルカによる福音書6章46節から49節です。新改訳聖書で読んでみます。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。ただ聞いただけでは本当に聞いたということにはなりません。よく聞いて実践したことは結果として現れます。岩の上に家を建てた人と土台なしで地面に家を建てた人、どちらも家を建てたことに違いはないのですが、洪水になったら結果は天と地のほどの差があるのです。皆さんは日常生活の中で家族や同僚、周囲の人々の話を聞いてあげるために前かがみになったりしゃがんだりしますか。私たちは自分の話に耳を傾けたり、よく聞こうと努力してくれる人をより信頼し、重要な役割を任せたりします。周りの声に耳を傾け、その意図を知るために努めることは、私たちの暮らしの中において本当に重要なことです。ましてや生ける神様が毎週主日の礼拝の説教を通じて、聖書勉強会を通じて、蒼天祈祷会での御言葉を通じて、または個人的に聖書を読むたびに、私たちに向けられた神様の御心を語ってくださっています。私たちに語ってくださる主に集中して聞くとき、岩の上に土台を据えて家を建てた人のように生きていくことができるのです。アブラハムは100歳になってようやく授かった一人子を捧げ物として捧げなさいという神様の声を聞きました。一人子を捧げなさいという命令を聞いて、アブラハムは自分の都合に合わせて主の命令を再解釈したり、この命令を避けて通るために妻サラの立場を考え直してくださいと神様に妥協したりしませんでした。長い間神様の御言葉に真剣に耳を傾けてきたアブラハムは、自分の子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やしてくださるという約束を心に受け止め、一人子イサクを連れてモリアの地にある山に向かいました。エリコに住んでいた遊女ラハブは、遠いところから口伝えで届いてきたイスラエル民族の神様に関する噂を聞きました。彼女はその噂を聞き流してしまいませんでした。彼女は噂を聞いて、あなたたちの神、主こそ上は天、下は地に至るまで神であられるからですと告白しました。彼女が選択した行動について、ヤコブの手紙2章25から26節で次のように評価しています。 同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。ゲネサレト湖畔で網を洗っていたペトロは、自分に近づいてこられ、自分の船に乗って群衆に教えられる主の声を聞いてから、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいというイエス様の指示に従って、夜通し苦労しても何も取れなかった海に漕ぎ出していきました。そして網におびただしかかっていた魚を見て、初めて自分がどのような存在なのか気づきました。ペテロは自分が罪深いものであることを悟った瞬間、イエス様に自分から離れてくださるようにお願いしましたが、むしろ主は人間を取る漁師にしようとペテロを召してくださいました。そのお召しにペテロは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエス様に従う第一歩を踏み出しました。イエス様は神様の御国について聞くことがいかに重要なことなのかを例えを用いて語られました。聞くだけが重要ではなく、神様の御言葉を聞いて行う人こそが主の御国の真の誠の家族であることを語られるために、教官福音を通してイエス様の母親と兄弟たちについて次のように紹介しています。今日の本文を新改訳聖書で読んでみましょう。イエス様のところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄られなかった。それでイエス様に、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエス様は人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神様の言葉を聞いて行う人たちです。イエス様の母親マリアと兄弟たちはイエス様に会うために、イエス様が教えておられる現場を訪れました。同じ出来事について記録しているマルコによる福音書では、イエス様の身内の人たちがイエス様が気が変になっているという噂を聞いて取り押さえに来たと記録しています。汚れた霊を追い出されるイエス様の御業を見て、パリサイ人や律法学者たちはイエス様が悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだと思っていました。イエス様に関する噂を聞いた母親マリアとイエス様の兄弟たちは、ユダヤの宗教指導者と対立を続け気が変になっているとまで言われているイエス様を家に連れて帰るために来たのだと思われます。母親と兄弟たちがイエス様に会うために来て外に立っているという知らせを聞いたイエス様は、母親と兄弟たちの意図とは違う目的で集まり、周りに座っている人々を見ながら、神様の御言葉を聞いて行う人たちが私の母であり、私の兄弟たちだと言われました。人たちと翻訳されている父とは、ある特定の群れを限定して指す意味ではありません。目に見える何らかの対象を指す意味ではなく、神様の御言葉を聞いて行う人を強調する言葉です。今イエス様の前に座っている人たちがイエス様の御言葉をただ聞いているだけの人々なのか、それとも御言葉を聞いて行う人々なのか、それを確認することはできません。イエス様が周りに座っている人々を見回して、ここにいる人々が私の母、私の兄弟たちであると言われたのは、ご自身の母親と兄弟たちを大勢の人々の前で恥をかかせるためではありませんでした。母親と兄弟たちの存在、つまり血縁関係を否定しようとする意図はなおさらありません。神様の御言葉を聞いて行うことがいかに祝福であり貴重なことなのかを強調していらっしゃるのです。神様の御言葉を聞いて行う人こそがご自身の母親であり兄弟だと言われたのは、世の中で最も大切な存在ともいえる身内との関係以上に、神様の御言葉を聞いてどのように生きるかが重要ということを逆説的に説明するためでした。イエス様がおっしゃる新しい家族の概念は、血を分けた関係という基準ではなく、父なる神様の御言葉を聞いて行うことが基準なのです。ヨハネによる福音書1章12節13節にこう記されています。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神様の異なる資格を与えた。 この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神様によって生まれたのである。神様の御心に自分自身を服従させる人、神様の御言葉を聞いて行う人が、誠の意味でのイエス様の家族であり、神様の子であり、真のクリスチャンになって主の御国における兄弟姉妹になれるという意味です。イエス様の家族のカテゴリーには貧富の差や地域文化階層の差は存在しません。イエス様の家族は時代を超え思想を超越します。天の神様の御心を行い、その御心のままに生きることが条件です。皆さんは神様の御言葉を聞いて行っていますか？もし神様の御言葉を聞くだけにとどまっているのでしたら、今からその御心を行いながら生きる第一歩を踏み出してください。主の愛に感動し、最初の涙を流した時に未だとどまっているのでしたら、これからは主の家族に仕える第一歩を踏み出してください。私は今年12月から教育館の仕事をしています。100周年記念教会の教会学校で教える役目をいただき、10人の教育者と一緒に教育をしています。教区の専任教育者たちは青少年の信者を対象に、教会学校の教育者たちは入児部から高等部に至るまでの各年齢別の信者を対象に、共に礼拝を捧げ、子どもたちの信仰を家庭に連携する教育を担当しています。今年の秋から教会学校ではバイブルラバーというキャンペーンを進めています。バイブルラバーキャンペーンは、聖書を愛する子ども、御言葉を愛する学生になろうという趣旨で進めています。具体的な内容としては、主日に教会に来る際に聖書を持ってくるようにして、礼拝の時間に聖書を一緒に探し読みます。一緒に探して読んだ箇所の御言葉の中に秘められている秘密を教育教職者から教えてもらいます。主日だけでなく、平日にもバイブルラバーたちはご両親と一緒に聖書を探して読み、御言葉を暗唱します。読んで暗唱した御言葉通り従順に従って生きていくことを、教会でも家庭でも一緒に教えています。私は昨年11月から毎週主日に教会学校の各部門で礼拝を捧げています。幼児部では4歳5歳の子どもたちが礼拝を捧げていますが、礼拝室に入った時、教会学校からもらったバイブルラバーのカバンから聖書を取り出して礼拝に臨む子どもたちを見ることができました。説教の時間になって、伝道師の先生が聖書の箇所を探しましょうと言ったら、幼い子どもたちは自分の担当の先生に聖書の箇所を探してくださいと集まってきました。それが説教をするために前に立っていた伝道師の先生にまで聖書の箇所を探してもらうために長く列をなして並ぶのです。その子たちはまだ文字が読める年齢でもないのに、聖書の箇所を探してくださいと先生や伝道師の先生に寄ってくるのを見て、私は深い感動を覚えました。幼い子どもたちが教えてもらった通り聖書を読もうとする姿が本当に大切に思いました。幼児部の子どもたちもよりもっと年齢の低い乳児部でも、ご両親があらかじめ探してくれた聖書の箇所を乳児たちがひざまずいて一緒に読んでいます。毎年秋になると教会学校で先生を募集する広告を出しています。文字が読めないのに聖書を探してもらおうと、もみじのような手で聖書を持って寄ってくる幼い子どもたちに、聖書の箇所を探してあげる先生になってくださいませんか。教会学校の先生になってくだされば、聖書を探してあげて一緒に読みながら御言葉を教える奉仕もできますし、思春期を迎えた子たちの友達になってあげることもできます。子どもたちだけではなく、嵐のような成長の過程にいる青少年もいます。この子たちと信仰の対話、生活の対話をしてくださいませんか。教会学校の先生たちを通じて、100周年記念教会の教会学校コミュニティに属している子どもたちは、 血縁で結ばれた家族共同体だけでなく、キリストの体である教会の中で、キリストの家族として、真実かつ正直な世の光として生きていくことができると思います。ただ、教会に通っているだけの宗教人ではなく、誠のクリスチャンとして、今の時代に主を証しする身として育っていくでしょう。教会学校でだけでなく、教会のいろんなところに奉仕の手が必要です。暑さや寒さを我慢しなければならない奉仕もあります。濡れた手を乾かす間もないほど忙しい奉仕もあります。全く目立たない奉仕もあります。御言葉を聞いて生活の中で行うことができる奉仕は、教会の中に本当にたくさんあります。私は今年の教会のスローガンでありました3日目に復活するという御言葉を胸に受け止めて1年を過ごしてきました。イエス様は交渉外の期間を通じ、神様の御国について述べ伝えられただけにとどまったのではなく、天の御父の御心に従って十字架につけられてから3日目によみがえられました。私たちも主に従って毎日の生活の中で御言葉を実践すれば、神様の御国の豊かな恵みをより一層与えてくださるに違いありません。主に従って生活の中で御言葉を実践しながら生きていくことを拒否すれば、時間が経つにつれて私たちの中に内在しておられた聖霊も去っていってしまうことを、灯火の例えを通して悟らせていただきました。先週の主日に述べ伝えられた御言葉のように、誰かが皆さんの恵みの通路、すなわちマルタ島になってくれたのでしたら、これからは皆さんが教会学校の子供たちのためのマルタ島になってください。神様の恵みの終着駅としてではなく、恵みの通路として生きていく恩恵に預かってください。教会学校だけでなく、教会の中や教会の外でも、誰かのマルタ島のような存在として、終着駅ではなく通路として生きていくことができます。今日は主の降誕を記念し、再臨を待ち望む大降節の第4主日です。大降節を迎えて宣布された御言葉は、誠のクリスチャンとして私たちを日常生活に招待してくださる招待状です。今年のクリスマス主日には、従順と奉仕という素晴らしい人生の贈り物を、そして従順と奉仕を日常生活の中で実践しながら生きるという決断の贈り物を、主に捧げる恵みの時間となりますようお祈りいたします。私たちの贈り物を喜んで受けてくださる主は、もうずっと前に主の家族として私たちを召してくださいました。お祈りいたしましょう。父なる神様、大降節第4主日を迎えて感謝を申し上げます。主は私たちを主の家族として召してくださり、私たちの日々の生活が主の家族としての生活になることを望んでおられます。しかし、弱い私たちは肉の欲、目の欲、生活のおごりにとらわれて生きています。使えるべき家族、隣人、同僚、国、隣国を与えてくださったのに、この世に心を奪われてしまい、神様の御言葉の種をまくことができず、欲望の種をまき、物質の種をまき、名誉の種に没頭しました。アブラハムのように、ラハブのように、ペトロのように、私たちも神様の御言葉に耳を傾けることによって、岩の上に家を建てた人として生きて行くことができるようにしてください。自分は御言葉を聞いて神様の御心に従って生きてきたと思っていたのに、洪水になって自分の家が崩れてから、ようやく土の上に家を建てたことを悟り、涙を流すことのないようにしてください。降誕節を迎え、主に捧げる最もいい贈り物は、高価なものではなく、主の御言葉通りに生きた私たちの生活の身であることを忘れないようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。